第13章。主はまたモーセとアロンに言われた。人がその身の皮に腫れあるいは吹き出物あるいは光るところができ、これがその身の皮に重い皮膚病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは祭司なるアロンの子たちの一人のもとに連れて行かなければならない。祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変わり、かつ患部がその身の皮よりも深く見えるならば、それは重い皮膚病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れたものとしなければならない。もしまたその身の皮の光るところが白くて皮よりも深く見えず、また毛も白く変わっていないならば、祭司はその患者を7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変わりがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清いものとしなければならない。これは吹き出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしその人が祭司に見せて清いものとされた後に、その吹き出物が皮に広く広がるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。祭司はこれを見て、その吹き出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは重い皮膚病である。もし人に重い皮膚病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。祭司がこれを見て、その皮に白い腫れがあり、その毛も白く変わり、かつその腫れに生きた生肉が見えるならば、これは慢性の重い皮膚病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、これを留め置くに及ばない。もし重い皮膚病が広く皮に出て、その皮膚病が患者の皮を頭から足までことごとく覆い、祭司の見るところすべてに及んでおれば、祭司はこれを見、その皮膚病がその身をことごとく覆っておれば、その患者を清いものとしなければならない。それはことごとく白く変わったから、彼は清いものである。しかしもし生肉がその人に現れておれば、汚れたものである。祭司はその生肉を見て、その人を汚れたものとしなければならない。生肉は汚れたものであって、それは重い皮膚病である。もしまたその生肉が再び白く変わるならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。祭司はその人を見て、もしその患部が白く変わっておれば、祭司はその患者を清いものとしなければならない。その人は清いものである。また、身の皮に腫れ物があったが、治ってその腫れ物の場所に白い腫れ、または赤みを帯びた白い光るところがあれば、これを祭司に見せなければならない。祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変わっていれば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは腫れ物に起こった重い皮膚病の患部だからである。しかし祭司がこれを見て、もしそのところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、 祭司はその人を七日の間留め置かなければならない。そしてもし川に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは幹部だからである。しかしその光るところがもしそのところにとどまって広がらなければ、それは腫れ物の跡である。祭司はその人を清いものとしなければならない。また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みを帯びた白、またはただ白くて光るところとなるならば、祭司はこれを見なければならない。そしてもしその光るところにある毛が白く変わって、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じた重い皮膚病である。祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。けれども祭司がこれを見て、その光るところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日の間留め置き、七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。もしその光るところがそのところにとどまって、皮に広がらずにかえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫れである。祭司はその人を清いものとしなければならない。これはやけどの跡だからである。男あるいは女がもし頭または顎に患部が生じたならば、祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは回線であって、頭または顎の重い皮膚病だからである。また祭司がその回線の患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はその回線の患部を七日の間留め置き、七日目に祭司はその患部を見なければならない。その回線がもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、その回線が皮よりも深く見えないならば、その人は身を剃らなければならない。ただしその回線を剃ってはならない。祭司はその回線のあるものをさらに七日の間留め置き、七日目に祭司はその回線を見なければならない。もしその回線が川に広がらず、またそれが川よりも深く見えないならば、祭司はその人を清いものとしなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしもし彼が清いものとされた後に、その回線が川に広く広がるならば、祭司はその人を見なければならない。もしその回線が川に広がっているならば、祭司は黄色の毛を探すまでもなく、その人は汚れたものである。しかしもしその回線の様子に変わりなく、そこに黒い毛が生じているならば、その回線は治ったので、その人は清い。祭司はその人を清いものとしなければならない。また男あるいは女がもしその身の皮に光るところ、すなわち白い光るところがあるならば、祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光るところが鈍い白であるならば、これはただ 白線がその皮に生じたのであって、その人は清い。人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがハゲならば清い。もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のハゲならば清い。けれども、もしそのハゲ頭、またはハゲ額に赤みを帯びた白い患部があるならば、それはそのハゲ頭またはハゲ額に重い皮膚病が発したのである。祭司はこれを見なければならない。もしそのハゲ頭またはハゲ額の患部の腫れが白く赤みを帯びて身の皮に重い皮膚病が現れているならば、その人は重い皮膚病に侵されたものであって汚れたものである。祭司はその人を確かに汚れたものとしなければならない。患部が頭にあるからである。重い皮膚病の患者はその衣服を裂き、その頭を洗わし、その口ひげを覆って、汚れたもの、汚れたものと呼ばわらなければならない。その患部が身にある日の間は汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから離れて住まなければならない。すなわち住まいは宿営の外でなければならない。また衣服に悪性のカビが生じたときは、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは革であれ、革で作ったどのようなものであれ、もしその衣服、あるいは革、あるいは縦糸か横糸、あるいは革で作ったどのようなものであれ、そのカビが青みを帯びているか赤みを帯びているならば、それは悪性のカビの繁殖によるものであり、祭司に見せなければならない。祭司はそのカビを見て、そのカビのあるものを七日の間留め置き、七日目にカビを見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは革、またどのように用いられている革であれ、カビが広がっているならば、それは特に悪性のカビであって、汚れたものである。彼はそのカビのある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて革で作ったものを焼かなければならない。これは特に悪性のカビであるから、そのものを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、もしカビがその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものに広がっていないならば、祭司は命じてそのカビのあるものを洗わせ、さらに7日の間これを留め置かなければならない。そしてそのカビを洗った後、祭司はそれを見て、もしカビの色が変わらなければ、カビが広がらなくても、それは汚れたものである。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、それを洗った後にカビの色が薄らいだならば、その衣服、あるいは革、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。しかしなお、その衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものにそれが現れれば、それは再発したのである。そのカビのあるものを火で焼かなければならない。また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものからカビが消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう。これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて 皮で作ったものに生じる悪性のカビについて、それを清いものとし、または汚れたものとするための掟である。